This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の東里奈です。
2年の石田さくらです。
2年の小宮山誠です。
2年の近藤奈美です。
インフルエンザが流行ってますね。
そうですね。
私は去年インフルエンザ A 型にかかりました。
そうなんですよ。自分も今年インフルエンザ A 型かかって、はい、ちょっとやっぱインフルエンザって辛いなっていうのを改めて実感しましたね。
そうですよね。皆さん何か対策してますか？
今日はマスクしてますよ。かかりたくないので。
なるほど。
そうなんですね。近藤さんは何か対策してますか？
私も本当に注射、
予防注射
しただけですね。
でもやっぱそれが一番効果あるんじゃないですか、予防注射が。やっぱり
どうなんでしょうね。
やっぱしてないと、してる分だと全然違う気がしますけど、
確かに
そうですね。インフルエンザにならないように気をつけましょう、
はいはい。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科経営学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科経営学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
本日の番組内容です。前半では三原先生にインタビュー、最近ニュースでよく耳にする働き方改革がどういったものなのか解説していただきます。後半ではスポーツ in ラウンド1、運動不足のメンバーがラウンド1に集合、その感想を話し合いたいと思います。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科経営学科の提供でお送りします。
1つ目のテーマは三原先生にインタビュー。私たちもあと1年したら就職活動が始まり社会人になるということで、いまいちよく分かっていない働き方改革について岡山理科大学の先生である三原先生に教えてもらいたいと思います。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
では早速働き方改革について教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、働き方改革っていうのは、平成の28年の9月に、内閣総理大臣を、議長として働き方改革実現会議というのが開催されました。地域総活躍社会の実現に向けた取り組みを行っています。
なるほど。その地域総活躍社会っていう言葉なんですけど、はい、その言葉はどういった意味なんでしょうか。
はい、これは50年後も人口1億人を維持し、職場、家庭、地域で誰しもが活躍できる社会のことを言います。で、そのために、時間外労働の上限規制のあり方などの長時間労働の是正であったりとか、同一労働同一賃金の実現、テレワーク、副業兼業といった柔軟な働き方、女性若者が活躍しやすい環境整備で病気の治療であったりとか、子育て、介護と仕事の両立なんかがテーマになってます。
なるほど。働く人の立場視点で取り組もうとするものなんですね。
はい、
ではなぜこんなことを考えるのですか。
はい、皆さんはあまり考えることっていうのはないかもしれないんですけれども、日本の人口っていうのは、総人口ですね。でこの総人口っていうのは長期的に減少すると言われてます。でちなみになんですけど、2017年の日本の総人口っていくらぐらいか分かりますか。
日本の総人口ですか、1億と2000人ぐらいです。
そうですね、もうよくご存知で1億2659万人です。
なるほど。
で実はこの人口は、内閣府のデータによると2030年には約1億1600万人で、そして2048年にはもう1億を切ってしまって約9900万人で、そして実は2110年には約4280万人と大きく減少するということが予想されています。
半分以下になってしまうんですね。
でこれで、一体何が問題か、つまり人口が減って何が問題なんですか ということなんですけれども、実は労働力人口がものすごく大事なんですね。でその労働力人口っていうのは生産年齢人口とも呼ばれて、15歳以上から65歳未満の人口を指します。で、日本の場合は、先ほど総人口を、答えていただいたと思うんですけれども、2017年の労働力人口は約6500万人だと言われてます。これは実に総人口の 60% に当たりますね。でそのうち女性は約2800万人、男性は3700万人です。でこれが2065年にはどれぐらいになると予想されてると思いますか？
48年には1億切るって言ってたんで、半分ぐらいは働いてるって考えて5000万人ぐらいじゃないですかね。
いいところつきますね。4000万人弱やと言われてます。
なるほど。
本当におっしゃるように総人口の大体半分ですね。ここまで減少してしまいます。でこの労働力を現状と同程度にするためには、実は就業希望がありながら休職していない人の就労が達成された上で、女性の労働力率を男性並みに引き上げる必要があると言われてます。なのでものすごく女性の労働力が必要になってくるんですね。
では労働人口が減ると何が悪いんでしょうか？
先ほど見ていただいたように総人口も長期的に日本の場合は減っていくし、労働力人口も減っていくんですね。でこれがなぜその労働力人口が減ると、ダメかっていうと、日本の場合はご存知の通り、高齢化も進行してますよね。
そうですね。
で、しかも日本の場合はものすごく速いスピードで高齢化が進んでて、でしかも超高齢化社会って言われるように、おじいちゃんおばあちゃんたちの割合がものすごく高いですね。で今後もそういった傾向は続くと予想されています。でするとおじいちゃんとかおばあちゃんたちの消費意欲っていうのは一般的に旺盛やということが指摘されているんですね。でそうなってくると、その旺盛なおじいちゃんとおばあちゃんの消費を賄うために、たくさん生産しないといけないんですけれども、今後労働力人口がどんどん減っていくんですよね。つまり少ない働きでたくさんの人たちの生産を賄っていかないといけない。でそうなってくると、一人当たり消費できる財の量っていうのが減ってしまう可能性があります。でそうなってしまうと、なかなかね、労働力人口が減ったとしても一人当たりの消費が増えていってくれるのであれば、ここまで問題はないんですけれども、先ほど言いましたように高齢化がやはり今後も進んでいくので、やっぱ一人当たりの消費が減ってしまうと、なんとかしないといけないっていうところで、いかにして労働力を確保するかっていうのがテーマに上がってるんですね。で女性の労働力がものすごく大事になってきます。でそのためには、介護と仕事の両立であったりとか、育児と仕事の両立などの、就業環境を整える必要があります。でちなみになんですけれども、2016年の非労働力人口で、これは、15歳以上の人口のうち、病気なんかの理由によって働けない人、あるいは就業能力があるのに働く意思のない人を指しますが、こういう人たちは一体いくらぐらいいると思いますか？
働けない人たちですよね。でも日本人なんか結構働いてるっていうイメージあるんで、言っても 10% とかじゃないんですか？
実は4400万人という。
そんなにいらっしゃるんです。
そうなんですよ。で、就業を希望していながら休職をしていない就業希望者っていうのは実は380万人います。でこのうち、男性がだいたい106万人で、女性が274万人なんですね。でその女性の274万人についてなんですけれども、なぜその働いていないか、求職活動をしていないかといったその要因として、約 33% の人が出産育児のためというような回答を実はしています。先ほど少し前にお話をしましたが、実に380万人いましたよね。でしかも彼女たちのうち約 33% が出産と育児が社会進出にとってネックだと回答をしていたのを覚えていただいてますか？
はい。
でここで大事なのは、出産と育児は女性が一人で行うものではないですよね。なので、でさらに男性と同じように、フルタイムで働く人たちが増えてます。つまり共働き世帯というのがどんどん増えて して出ますので、はい、男性がいかにそこに関わるかが女性の仕事と育児の両立の鍵を握ることになります。で、総務省が平成28年に行った調査によると、共働き世帯を考えた場合に男性の家事関連時間っていうのは平成8年は20分だったと言われてます
すごい短いですね、うん、で
これが平成28年、つまり20年経って、はい、どれぐらい、減ったと思います、増えたと思います、
20分ですよね、うん、普通に20分からは増えてってほしいですね
そうなんですよ、正解、増えてるんですよ、46分です
1時間も
36分目ですで
それに対して、女性の家事関連時間は平成8年度では、実は1日4時間33分です。
そんなに、
でこれが20年後減ったと思いますが、増えたと思いますか。
男性がまあ20分増えてたんで、うん、女性の20分分をカバーできたんじゃないかなっていう、うん、はい、
はい、実は4時間54
分
増えてるんですよ。で、一方の男性の育児時間も少し紹介したんですけど、平成8年度では大体何時間何分、1日あたりですよ、どれぐらいだと思います。
育児ですよね、育面とかいう言葉はまだなかった時代なんで、さっきの家事見て20分ぐらいなんで、子供に当たるのも30分とかじゃないんですか。
おお、そうですか、3分なんですね
3分
これが実は20年後56分にまで増えてるんですね。で実は皆さんのお父さんとお母さんもしかしたら関係があるかな、どうかなという感じなんですけど、実はその高度成長期の頃っていうのは非常に高成長の中、企業はいかにして労働者を確保するかっていうのが課題だったんですね。でそのために日本型の雇用慣行3つあるんですけれども、終身雇用、年功序列、企業別労働組合なんですね、はい、でこういったものによって労働者の確保を実現しようとしました。でそのためには企業とか公共とかに関わらず、企業はこの慣行を守る必要が出てきますよね、
はい、
でつまり不況になったからといって、すぐに簡単に社員をクビにすることができなくなったわけですよ。で公共の時にはそんなに問題はないかもしれませんけれども、不況の時に企業はこれを乗り切らないといけない。でするとどうしたかというと、企業は不況期には労働者の配置転換なんかによってこの慣行を守ろうってすると、男性というか労働者の方は自分の都合に合わせた働き方ではなくて、企業の都合に合わせた働き方をせざるを得なくなった。でそうなると家を誰が守るんですかっていうのが問題になってきますよね、
はい、
で実はその役割を女性が担う、つまり女性が専業主婦化して子供を産み育て親の面倒を見るといったことが当たり前になってきたんですね。つまり男性が外で働いて女性は家を守るというような時代があったんですね。で実はこれを性別役割分業意識と言います。みんなもそういう風な意識ってないですか、はい、女性だったら結婚して、なんかまあ働きたいけれども子育ても自分がある程度しないといけないし、家事もしないといけないし、で男性は男性で働くとやっぱり女性にはそういう役割を期待しまうところはあるでしょ、
はい、そうですね。
でこれがなんでかな、つまり今時代は大きく変わってるんですよね、共働き世帯も増えていているので、はい、でにもかかわらず、なんでこのような意識が抜けないのかなっていうことを考えてみると、実は小さい頃からアニメかお母さんとかの姿を見て、ある意味その性別役割分業意識をある程度刷り込まれてしまってるところってあるんじゃないのかなって思うんですよ。なので男性と同じように働きながらも、やっぱり女性の育児や家事の負担っていうのは男性のそれに比べると多いのかもしれません、と思うのが、皆さんあんまり自分自身の将来の姿って想像してないでしょ
う。
そうですね、
で1年後には就職活動が始まって、就職してっていうことは考えるんだけれども、そこからあまり 遠くない未来であるはずの結婚出産にはあまり目を向けていない可能性があるんじゃないでしょうか。
そうですね。
私なんかがすごくこう年齢をみんなより重ねてきて思うのは、自分が経験していないことなので、そういったことを完全に見通して今のうちに何をしていくかっていうことを考えるっていうのは少し難しいんやけれども、やっぱりそのある程度思いを巡らせておく必要があるのかな。女性も働きながら、出産して、子供を持つという選択をするのであれば、例えばその子供っていうのは願った時にいつでもできるわけでは残念ながらないんですよね。ただこれだけ女性の社会進出が進むと晩婚化も進むし、晩産化も進むと、でそういった中でやっぱりこう男性も女性もそれなりに年をでいくので、思った時に出産が実は出産というか子供がね、授かれる確率っていうのが残念ながら低下していってしまうっていうように、やっぱりそのあたりだね。そういうことも少しこう念頭に置きながら、自分は一体どういう人生設計を練るべきなのかというか、立てていくかっていうことはしっかりと考えておかないと、さっきも私が言ったように、こんなはずじゃなかった、本当は子供を持ちたいんだけれども、持てないっていうところで選択が歪められてしまうので、社会に出るまでにある程度そういうことを一度ね、立ち止まで考えてみるいい機会なのではないかなと思います。
ですね。もう自分たちもこれから将来を担っていくような世代になってくるんで、そういったこともしっかり考え、将来の日本どうなるかをしっかりと自分の中で考えていった方がいいなと思いますね。日本の労働人口が減っていく中で、眠っている労働力、特に女性の労働力が重要であることが分かりました。この働き方改革に今後も注目していきたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次のお題に参りましょう。スポーツインラウンド1、サークルも部活もやってないメンバーが集まりラウンド1に行きました。
さあ皆さん何か思い出はありますか？
そうですね、行くまでが。
そうですね、
いや、矢野くんが、はい、当日になんかちょっと駅まで瀬野駅まで来てくれって言われて、
はい、
それで、まあ、最初バスで行くのかなって思ってたら、そのラウンド1 その無料バスっていうのが平日は昼からしか動いてなかったみたいで、それでまあ瀬野駅から行くことになったんですけど、そんな遠いとも思ってなかったんで、もうすぐ着くのかなって思ってて行ったんですけど、で行ってみたらですね、矢野くんがまず来てないんですでまあそれでまあ道わからない5人ぐらいで、そのゆっくり歩きながら、そのずっと Google 先生に頼りながら行ったはいいんですけども、
草っぱらの道を歩いて、
そうなんだ。私はアクシデントがあったんですけど、ラウンド1で。
おお、なるほど、
はい、コンタクトを落としたんですよね。
ありましたね。
落としてましたね。
ちょうどバドミントンしてて、それでこう結構目使うじゃないですか、
はい、
コンタクト落ちちゃって、それで、まあ、そのまま続けてたんですよ。なんかもう落ちたことも分からずにそしたらおかしいなと思って、で鏡見たら入ってなくて、コンタクトが。それで探したら下に落ちてて、それでもうぐちゃぐちゃになってたんでこれはもう終わったなと思って、は
い、多分そのコンタクト潰した犯人俺なんですよね、多分
踏んじゃった。
一緒にバドミントンやってて、
うちのペアでやってた。
そうだね、
そうそう、だから皆さんも替えのコンタクトとか持って行った方がいいと思います。
大事ですよ ね。
近藤さんもメガネ
落としてた。そうなんですよ、メガネ2回くらい落として顔面にバスケですよね、最初にバスケで、顔面にメガネが当たって落ちて、
顔面にメガネが当たって、
顔面じゃない
当たってメガネ
そうですね、すいませんで2回目がローラースケートやってまして、まあ綺麗にずっこけて頭強打して、それでメガネも落としてみたいな、まあ割れなかったんでよかったんですけど、
割れなかったよかったです、
ね、でも本当綺麗なこけ方でした、漫画みたいにバナナの皮滑る時あるじゃないですか、
あります、
ね、あれと同じ感じで滑って思いっきり強打してましたから、
すごかった、動画に収めたいぐらいでしたね
失礼だな
見たかったな 石田さん何か思い出ありますか？
思い出、なんかでもなんだかんだ全部楽しかったかなって思います。
充実してましたよね。
充実してましたね、
うん、石田さん一番俺的に面白かったのは、ちょっとメンバーちょっとはぐれて、そのメンバー探してる時になんですけど、あの近藤さんと石田さんがトランポリンしてて、あの石田さんめちゃくちゃ楽しそうにすごいキャハハハみたいな
声かけてくれたらよかった。
それだから近藤さんが本当にお母さんみたいな感じで見守りで親子がいるなって思います
めちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。なんか大学生にもなってトランポリン楽しんじゃいました。
いいと思うよ。動画にあるよちゃんと。
でもあれめちゃくちゃ楽しかった。
あ、動画撮ったの？撮ってる。見たいですね。
いや見せませんよ。
ラウンド1の思い出って言ったら、まあちょっと俺今回そのめちゃくちゃキャッチボールしたくて、ちょっとメンバーみんなとキャッチボールしたいなと思いながら、まあメンバーでまあ女子の中で誰が一番上手かったかっていうと、まあ石田さんになっちゃうんですけど。
私？私は絶対嘘でしょ。
そうです、まあ、あの女子なんかですよ。男子男子とかやったら普通に矢野くんとかめっちゃ上手かったんですけど、まあ女子近藤さんと石田さんと、あと長谷川さんも来てたんですけど、その
絶対長谷川の方が上手い。
いや石田さん取るのめっちゃうまくて、
本当に
割と運動神経いいなって思いましたね。
ちょっと初めて言われましたよ。
まあでもまあちょっと近藤さんとかすごい面白いキャッチとか見せてくれて、はい、すごかったですね。キャッチボールであんなに笑ったのも久しぶりでした。
皆さんもっと運動しましょう。
はい、わかりました。
という間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。前半では三原先生にインタビュー、後半ではスポーツ in ラウンド1。このコーナーでは今後も私たち学生が日頃気になっている話題などを取り上げていきます。次回もお楽しみに。この番組では社会情報学科、経営学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスはmomo@socii.ous.ac.jp。 ツイッターアカウントは @wakuwakampus@wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
次回の放送は3月17日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科経営学科の提供でお送りしました。